ボンクラ映画館支配人の座頭氏と申します。今回は優勢からの物体 X について語っていきます。特別ゲストとしてこの方をお招きしました。
あ、どうも、映画監督の白石浩二です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、寺井直さん、特殊名誉の方なんですけども、ロボボッティン寄りで結構話をしていただいたんで、今回は作品全体的というか、
はい、
で、以前白石さんに今度この話しますよとお話、
そうですね、舞台 X 今度やろうと思ってるんですよ、はい、みたいな話を、
それだったら呼んでよっていう
ことで俺を呼ばなくてどうするの
みたいな、まあ私ツイッターのアイコンがね、
そうですね、舞台 X の
ポスターの
顔がピカッと光ってるってやつをちょっと使わせてもらってますけどね、
はいはい、ではもうぜひぜひお願いしたいということで、ね、
はい、
来ていただきました。
ありがとうございます、
呼んでいただきます、はい、一番最初に鑑賞というか初鑑賞の思い出とか、はい、
そうですね、これが本当に思い出深い、
はい、
初鑑賞で、
はい、
まあ、私は福岡県の海町っていうところの出身なんですけど、はい、まあ、山に囲まれた田舎町なんですよね、
はい、
初めて一軒レンタルビデオ屋ができまして、はい、まあ、今考えるとほとんど違法の多分ほとんど違法のコピーしたビデオだったんじゃないかと思うんですけど、はい、うちの母親が、はい、当時ミスターマックスというですね、
はい、
ディスカウントストアですよね、はい、電化製品のにちょっとパートで働いてまして、
はい、
まあ、よくうちの父親が車で夕方迎えに行ってたんですよね、
はい、
仕事が終わる頃に、で俺もそれについてってってやってたんですけど、はい、だそのミスターマックスの裏手のところにちょうどそのビデオ屋がこう出現してまして、
はい、
本当にでも店も本当に中すごいさ、6畳分ぐらいじゃないんじゃねえかっていうぐらいです、はい、すごい狭い店内で、はい、でも入ったら男がなんか 4,5 人いるんですよ、
はい、
見てるんですよ、なんか、まあ、平置きしかされてない、
はいはい、
もう数はものすごい少ないんですね、はい、で、まあ、うちの父親がそのあなんか見たいのあるやっ て、
はい、
おちょっと入ってみるか、
はい、
なんか借りてやるぜっつって入ったんですよ、
はい、私
小学校の、5、6年ぐらいだと思いますけど、それで、はい、入ってなんかレンタル料とか、
はい、
会員料とか見たら、はい、多分レンタルが一晩1300円とか、
はい、
で会員料多分保証金みたいな感じで1000円とか2000円払ってたような気がする、
はい、
だから多分3000円ぐらいレンタル屋に一応父親払ってたと思うんですけど、
はい、
まあ、多分言い出した手前、
はい、
やめられなかったですねで俺がそのいろいろ見て優勢からの物体 X を、
はい、
多分当時も SFX 映画の世界ってダーコさんの、
はい、
本ありますよね、
はい、
文庫版のちっちゃいやつを、はい、当時確かもう見てて物体、
はい、
X 見たいなって思ってたんですよね、はい、たらとあったん で、はい、でこれ見たいっつって借りてもらって、はい、もう一泊、もう本当に覚えてます、一泊1300円、
はい、
一泊1300円で借りて、で家に持ち帰って、はい、で家で多分電気も確かちょっと暗くして、
はい、
食事中ぐらいから家族全員で見たんですよ
もう特別な上映会でして、
でも普通に家族も楽しんでたような気がしますけど、ちょっと周りの反応は覚えてないんですけど、
はい、
まあ、とにかく自分は俺はもう本当にめちゃめちゃ面白くて、まあ、でもちょっともう一回見る時間はなかったんでもう返しましたけど、
はい、まあ、小学生だとちょっと字幕とかのハードルも高くなかったですか？
それはなんかあんまり感じてなかったですね、で、まあ、でもなんか画質が意外と悪いんだなって思った記憶があるんですけど、はいはいはい、まあ、多分コピーだったんじゃないかと思うんですけど
まあ時代ですね
で、だからその時の衝撃がすごい強くて、
はい、
まあ、とにかくまあ、クリーチャーがかっこいいっていう、はい、やっぱ子供ながらに、
はい、
ぐちゃぐちゃしたのかっこいいっていうふうに思って、はい、で私もその最初は特殊メイクの人になりたいっていう、
はい、
特殊メイクのアーティストになりたいっていうところから実は映画、映画作りのところに、
はい、
興味を持ち始めたんで、
はい、
まあ、ゴーストバスターズが、
はい、
あったりとか、まあ、あの辺の頃からちょっと特殊メイクやる人になりたいと思って、はい、こう紙粘土でゴーストバスターズのオニオンヘッドを作ったりとかですね、生首作ってみたりとか、
はい、
なんかそういうことやってたんですよね、はい、頭に斧がこう突き刺さってやつ作ったりとか、そういうの作ってて、
はい、
でちょっと微妙に着色もしたりとかし始めて、はい、みたいな頃だったんで、もうすごい衝撃だったんですよ、
ね、もう目覚めちゃったんですよ、
ただやっぱりその後々にその面白いなというのは特殊メイク、特殊造形 ばかりだけの力ではなくて、うんはいはい、やっぱりもっと根本的に面白い、はいまあ、あの脚本とか演出がしっかりしてないと、はい、撮影がしっかりしてないと面白くないんだと、はいはい、いうことに、まあ、気づいていって、まあ、監督の方にこう興味が移っていったっていう、はいはい、で、まあ、何しろ私の映画の原体験の一つなので、はいまあ、すごい大切な作品であると同時に、はいまあ、やっぱりあのこう触手みたいなのが出てきますよね、
はいはいはいはい、
触手みたいなのが出てくるっていうのと、はい、あと、まあ、怪物が不定形であるっていうニュアンスっていうのは未だにあの自分が追い求める
あ
のものとも共通しているというか、まあ、多分そこの影響があると思うんですけど、はいまあ、その影響と、まあ、諸星大二郎さんとかの影響があると思うんですけど、はい、あのだからその辺ですごく本当に大好きな、
はい
作品なわけです、
はい、
いうところですね、
はいはい、前回はあの、ええ、あれですね、メイクと特殊効果について中心に語っていただいたので、はいまあ、白石さんにはあの全体像といいますか、
はい、
ジョン・カーペンター寄りといいますか、
じゃあ、はいまあ、その物語的な話をちょっとしましょうかね、脚本、
はい、
物語、まあ、全体像のところで、
もともとあれですもんね、あのこれって原作があって昔、ええ古典としてクラシックとして、ね
はい
ハワード・ホークス、
ハワード・ホークスですね、ハワード・ホークスの映画で一回作られて、はい、でそのまあ後々あのハワード・ホークスの映画も見たんですけど、
はい、
あの写真を見ると、はい、なんか変な
人型の
かっこ悪い怪物がこうかっこ悪い宇宙人の怪物がこう出てたんで、あこれちょっと厳しそうだなと思ってずっと見なくて、後々なんかで見たんですけど、はい、実は結構面白かったですね、そっちの流星よりの物体 X も。
今回聞くように私も見たんですけど、あれはあれで
見ました、ね、そうそう見ましたね、はい、全然あの人間がああいうふうに出てきても、はい、あの通用する世界でちゃんと、はい、あのサスペンスもあるし、はい、面白かったですね、娯楽映画として、さすがハワード・ホークスだったんですけど自分があのなんで優勢からの物体 X にこんなに惹かれるのかなというのは、はい、まずはもちろんそのロボティンの作っているその造形、はい、特殊造形特殊メイクの美しさっていうのはもちろんあるんですけど、はいはい、あとその特徴としてはあの男だけしか出ないホラー映画っていうとこありますよね。であの子供の時はそんなことは全然意識しないんで普通に楽しかったんですけど、はい、本当大人になってから初めてあれそういえば男しか出てねえなみたいな、うんはい、あの新しくリメイクされた優勢からの物体 X、
はい、
あのまあリメイクといっても前日差みたいな感じですけど、あの
ファーストコンタクト、
ね、ファーストコンタクトですね、はい、あれも結局は主人公をその女性にしてるじゃないですか、はい、あの商業的にどうしてもホラーで求められる部分ですよね、はい、でもそれをそのあの男だけっていうことで、はい、あのやりきったっていうところが、はいまあ、プロデューサーの判断が本当に素晴らしいなと思いますね、うん、あのもちろん男だけを出して面白く作ることは絶対ホラーでもできると思うんですけど、はい、普通はなかなかそれを決断できない、ね、プロデューサーが。それはやっぱり女性入れないと、
はい、あの当時だともうお色気要因とかは叫び声要因として絶対
そうですね、
どうしても入れたくなっちゃいます
もんね。そうですね、まあ、演出的にはどちらかというとあのかなり締めたというか、はい、あの引き締まったというか大行なことをそんなにやらない、うんまあ、抑えた演出で全体のトーンを統一する、はいまあ、本当にいかにもジョン・カーペンターが、はい、あの演出をちゃんとやった上でしかも男で、まあ、ほとんどおっさんですよねあのでイケメンは一人も出ないです
。そうですね、
まあ、カート・ラッツェルがもちろんあの、まあ、イケメンっちゃイケメンなんですけど、もうヒゲモサモサで、はい、ものすごいむさい男として出てきますから、なんかやっぱりこの男おっさんだらけのホラー映画っていうところが、はい、多分自分はすごく好きなんだ、
はい、
でその中にあの、まあ、よく言われることですけど、やっぱりジョン・カーペンターも好きなその西部劇的な要素、
はい、
あの、の対決の要素っていうのが入ってて、はいまあ、男のやりとりっていう部分もそうですよね、はい、なんかそういうその男の世界の中であのちゃんとホラーをやってものすごく真面目にホラーをやって、はい、かつその未知なる、まあ、生物ですよね、はい、未知なる生物が襲ってくるっていう、まあ、SF であって、でかつそのなんか、まあ、この中の誰かが体を乗っ取られてるかもしれないっていう話なので、はいまあ、そのミステリーですよね、ミステリースリラー要素っていうのも、で自分もいつ乗っ取られるか、はい、わからないっていうミステリースリラー要素もあって、こんな盛りだくさんなけどものすごい特殊なというか、あの珍しい形で成立してて、なおかつ娯楽映画として素晴らしいっていうのは、まあ多分やっぱり突出してるので、 なんかそのこう稀有なバランスがやっぱり、まあ、自分がなんかその映画として求めている魅力っていうのがすごい詰まってて、はい、だからやっぱ好きなんだなっていうふうに思うんですよね。だからそういう、まあ、あのすごくあのホラーっていうジャンルなんだけども、まあ、かなりホラーというジャンルにくくられないようないろんなことをまあこうごちゃ混ぜというか引き締めつつもしっかりと中に入れているところがまあすごい魅力だなというふうに思ってます。
あれカーペッター監督もハードホークス大好きで、あのハロウィンちょっとオリジナル入れたりとか、
あ、そうですよね。
あと要塞警察が元ネタがリオグラボだったりとか、結構やっぱりかあの西部劇好きみたいな、うん、
なんかそれをでももうあのなんかホラーの、はい、宇宙人にやられるぞっていう話に盛り込むっていう斬新さがすげえなっていうのを思うんですよね。しかもそれをなんかおちゃらけたりとかせずに本当にもう真面目にやってる、
はい、
そこが素晴らしいなと思うんですね。でそのなんかすごく脚本が面白いなと思って、はい、あの改めて、はい、僕はちゃんとあの調べたことはなかったんですが、はい、脚本のビル・ランカスターさん
ビル・ランカスターはい
のことについて、はい、まあ、たった今ちょっと、はい、携帯であのちょっと見てみたら、あの他の作品が、はい、あの頑張れベアーズしかないって言ってですね、
はい、ベアーズシリーズか
ベアーズシリーズ4本しか載ってなかったですね。ベアーズシリーズ4本と優勢からのブタ X っていう、ものすごいですよねこれ経歴が。
まあ勝手な推測ですけど偶襲劇が得意じゃないかということで、
ベアーズの方が一応先に手挙げてはいるんですけど、はい、多分だから確かにそのブタ X のそれぞれがキャラクターの個性がね、はい、すごいはっきりちゃんとしてて、まあ、それぞれちょっと子供っぽいわがままさとか、はい、あのやりすぎることやったりとか、はい、そういうところもあったりとかする、まあ、やんちゃな、はい、あのやつらが集まってるっていうそのチーム感みたいなのっていうのはちょっと確かにベアーズから、うん、あの引き継がれる部分があると思うんですけど、まさか、はい、まさかそんな経歴だけの人とは思わなかったんで、それはプロデューサーが抜擢したんですかね。
だと思います。
いやでもそのやっぱでもプロデューサーすごいかもしれないですね、はいはい、そのだってそれでこれだけの脚本をかけてるんですから、はいはい、やっぱりそので男だけの話にちゃんとしてるし、はいはい、多分素晴らしい判断をされたプロデューサー自身だと思いますね、はい、本当にあの売れることだけを考えた場合には絶対にできない選択をしてるんで、はい、あの本当に冒険をして、はい、しかもこんな面白い作品を作ってただ、はい、その当時当たらなかったっていう悲劇だけは本当にあるんですけど、
はい、
これに影響を受けて映画というのが連綿と作られていってるので、はい、まあ、私もその一人なんで、はい、もうどんだけこの映画に影響を受けて、はい、あの仕事やってる映画人がいるかっていうと、
そうですね、
もうその影響を考えると本当に映画史的に、はい、あの作られるべき作品だったりというか、作ってくれてありがとうございますの作品だっていう感じはすごいしますよね。
これ悲しいことにタイミングが悪かったというか、公開時が E.T. って2週間ずれで公開しちゃったんですよね、
はいはいはい、うん、E.T. の方が先だったってこと、
はい、そうですね。
俺もね E.T. は見に行ったもんね、はい、小学校あれ2年生ぐらいだったな、はい、でまあそれなりに普通にすごい面白く楽しいんですけどね、はい、E.T. もでも当時ブッダ X 見てたらすごかったでしょうねブッダ X 当時見てた見たかったですね。小学4年生ぐらいかな、
はい、
2年生はちょっとあれ
か、多分私が2年生ぐらいなんで、
あ4年生だ、はい、そうだそうだ、そっか4年生だったら全然見に行っててもおかしくねえな、見たかったですね当時未だにだから優勢からのブッダ X はその、はい、ちょっと当初ねちょっと大きめのスクリーンであのブルーレイでこうあの映写というか、はい、そういうことをして見たことはあるんですけど、はい、まあ、フィルムで当然見たことないんで、これ本当にもう昔からの夢としてはフィルムで見たいなっていうのはあるんですけどね。ちょっとその点で言うと、はい、あのブタ X の、 その、はい、日本語版、
はい、
今もう本数そんなないですけど、はい、あの日本語版が売ってるじゃないですか、
あの DVD で、
DVD で
2回目ぐらいに発売
したんですよね。そうです、
はい、
であれでその俺テレビで見たことなくて、はい、あの DVD を買ってその日本語版を見たんですけど、当然その4対3の映像で、はいはいはい、でちょっとまあ画質的にはちょっとぼやけた感じの映像で、はい、であの大事なあの残酷シーンはちょいちょいカットされてて、はい、エグすぎるシーンはカットされてて、はい、っていう感じではあるんですけど、はい、実はブルーレイとか DVD で見た時よりそれ見た時の方が一番映画っぽい感じしたんですよ、
ね、
すごくあ映画だなってかっこいいなって感じがすごいして、うん、多分それは まあ、映画のから受ける面白さが画質じゃねえってことなんだろうなというのはすごい思いましたけどね、うんうん、あの多分そのちょっとぼやけてる映像とかが、はい、あのまあ、本来あの映画が映画を見るときはその映像をスクリーンに映写して見るわけじゃないですか、はい、で古くはまあ当然フィルムで、はい、まあ、質の悪い劇場だったらそのまあ結構暗くて、はい、暗がりの中で幻のように光が投影されているのを見ていって、はい、もう物質ではないですよね、はい、光の陰影を見ているっていうだけの霊的なものを見ているに近いものなんで、この世にないものを見ているっていう、だからそのなんかぼやけた感じとか、はい、距離感みたいなのがあのまあその当時アナログの映像ですよね、そのアナログの VTR に収められた4対3の、はい、あの映像の中に、まあ、映像の質感にすごい近いんじゃないかな、うん、実は映画館で見る感じと、はい、でそれがそのデジタルっていう情報になった時になんかアナログが持ってた情報っていう中から多分抜け落ちてるものが、うん、よりくっきりは見えてきてるんですけど、はい、何か抜け落ちてる要素があって、それでなんかすごい大好きだし面白いんですけど、どこかなんかあっちの方がいいんですよね、やっぱりテレビ放映版の方が、その違いが後々私は科学的に判明されるんじゃないかと思ってるけど、それはだから今その 3DCG の、はい、映像がすごい作品とかはハリウッドでありますけど、やっぱりそれを見て全然ピンとこない、うん、普通にちゃんと人間が実写で戦って、はい、実写で爆破してっていうものを見た時の感じとも全然なんか違うんですよね、うんうんうん、で見てる時は本物っぽいなと思うし、はい、なんか本物と見分けつかないなっていうふうに思うんだけど、受ける感動がやっぱりなんか格段に違くて、うん、でその辺のものとなんかつながってる何か秘密が、うんうん、映画作品の魅力の秘密がなんかあるんじゃないかなっていうふうには思って、
前回ジェライさんもちょっとそれに近い話されてて、やっぱり絵が汚かった時代の方は、うん、我々も脳内補完というか足りないのは自分の頭でなんとか補正してるんで、はいはいはい、それで各々の一番いいとこチューニングして見てるんじゃないかみたいな、
それもあるかもしれないですね、まあ、俺は、まあ、脳内側もそうですけど、多分その、デジタルの情報が持つことのできないアナログの情報みたいなのがあって、
はい、魔力というか、
多分それがその最初からネガからデジタルに上げたものよりも、はい、一回アナログな情報のまま、はい、ビデオになって、はい、ビデオから DVD になったものの方が、はい、多分何か残ってるんじゃないかだからそれをなんか感じ取れるんじゃないかと思ってて、これ多分物体 X フィルムで見たらすごいんじゃないかなと思うんですよね、うん、フィルムで本当に金沢映画祭あたりでやってくれないかなっていう
聞いてました金沢さん金沢映画祭さん
いやもう多分どこもその当然リバイバル上映とかしないので、はい、まあ、権利は当然切れてると思うんですけど、うん、まあなんか見たいですよね、うん、あれフィルムでやったらすごいと思う、まあ、去年だったと思うんですけど、今年だったかな、去年か、狂崎サンダーロードを青春シネマか、はい、青春シネマの上映の特別上映の一環で、はい、テアトル新宿でフィルム上映したんですよね、はいはい、でその時に俺初めて狂崎サンダーロードをフィルムで見て、はい、もう本当にそれまで例えば、亡くなった渋谷パンテオンとか、はい、ミラノか、はい、ミラノでファンタスティック映画祭の一環だったかな、映画秘宝の一環だった、イベントの一環だったかで、はい、その大スクリーンで上映した時とか、はい、あともう、これも亡くなった吉祥寺のバウスシアターで爆音上映した時とかも見てるんですけど、はい、もう全然違ったんですよ感動が、もう最初からもうものすごくて、もう初めて、はい、見るような感覚に襲われて、何が違うのかなと思ったんですけど、多分その時感じたのは、もう舞台靴からさらにずれてますけどその時感じたのはそのやっぱりデジタル情報で見るものって再生っていう感じがするんですよね、はい、まあ記録物を見てますっていう、はい、まあテレビの感覚に近いというか、でそれとフィルムが違ったのは、フィルムが上映されている時はなんかその場に再生されてるんじゃなくて、なんか生きてるって感じがしたんですよね、うんうんうんうん、その場で生きてうごめいてるって感じがすごいして、だから昔の作品だけど昔の感じじゃなくて今目の前で繰り広げられている出来事っていうふうに見えたんですよね、うんうん、 それまでその大スクリーンで見ても爆音で見てもなんか距離を感じてたのに、多分それはその、中2の夏に VHS で釘崎サンダーロードを借りて、ちょっとぼやけた VHS の映像で見た感じに近いんじゃないかなっていう、まあ、それよりももっと感動あったんですけど、
ライブ感みたいなのがある
の、ライブ感でしょうね、なんかその時にちゃんと細胞が動いてる感じというか、なんかそういうのを感じて、そのアナログの強さと、まあ、フィルムの凄さっていうのを俺改めてそこですごい感じたんですけど、好きな映画なだけに、なんかそんなね、映画の良さがね、はい、きっと舞台 X のフィルム版にも詰まってると思うんで、はい、死ぬまでになんか、はい、なんとか見たいなと思ってるんですけど、
ね、誰かやって
なんか個人上映とかでもいいんでね、あ、でね、字幕なくてもいいんで、はい、フィルムをね個人的に所有してる人とどっか借りて、はい、個人的に上映するとかでもいいんで見たいですけどね、10万20万ぐらいだったら承知しますけど全然ね、はい、まあ、はい、ちょっと話はそれにしましたが、はいはい、犬の話して、
あ、犬、はい、
ワンちゃんがね、
はい、
冒頭から出てきますけども、はい、もう本当にこのワンちゃんの名演がすごいっていう、はい、本当にハリウッド映画に出てくるその動物の名演は本当にすごいのがありますけど、はい、まあ、古くはね、素晴らしい人生に出てくる動物とかですね、はい、猿だったかな、もうすごいいい芝居してるんですけど、はい、本当にこちらのお犬様も、
はい、
もう俺が犬好きっていうのもあるんですけど、
本当ですか、
本当もうすごいなっていう、多分だからこれは事前に調教してたんでしょうね、そのシーンの
感じ
で、当然雪原をその最初走るわけですよね、あの犬が、はい、でそれを追ってくるヘリコプターっていうのがあるんですけど、まあ、撮影もすごいあれ難しいカットをしてやってて、
はい、
まずそのまあ、まだヘリから撮ってるやつだったらある程度いいかもしれないですけど、はい、まあ、雪原の、まあ、地面にカメラを置いて、はい、で手前を犬が走って、
はい、
でそのワンカットの絵の中でヘリコプターがいいタイミングで追ってくるってい
う、はいはいはいはい、
これ2つの呼吸が合わないとできないことな
ので、そうですね、
でヘリコプターは、まあ、多少言うこと聞くけど、はい、犬言うこと聞かせるの大変じゃないですか、はい、しかもタイミングも合わせなきゃいけないっていうのを考えると、はい、すごいその面倒なカットを、まあ、何カットも撮ってるんですよね、冒頭で、はい、で途中からはその爆弾も投げるんで、はいはい、犬が通ってヘリが来て爆破させるっていうのもワンカットの中でやってる、はいはい、だこれは本当にそのさらっとやってるように見えるし、はい、そのちょっとそっけなく引きの絵の中でやってるように見えるけど、すごく凝って計画もちゃんとやらなきゃいけないし、準備ももうすごいちゃんとやらなきゃいけないことを実はやってるっていう、でそこでワンちゃんが本当に素晴らしい走りを見せてくれるなと思って、だって、まあ、ヘリが飛んでるっていうことは実際はそこものすごい爆音なはずですし、で爆破でも絶対すごい驚くはずだしっていう中でちゃんとワンちゃんが頑張ってるっていうのは本当に素晴らしいなと、
はい、
もう 犬が本当に素晴らしいっていう、犬がなかったらだって最初の犬のモンスターになるところの、はい、あそこへの何ていうんですかね、引っ張りというか、はい、フックがすごい弱かったと思うんですよね、なんかふにゃふにゃふにゃふにゃ動くような犬だったら、はい、まあ、それはもちろん調教してるっていうのはあると思うんですけど、もう犬もよくやってくれたな。
でもそのヘリコプターのチェイスのシーンで言われてみないと分かんなかったです、素人には。
あ、
確かにそれはいざ撮ってくださいって言われたら、
そうです、そうです、
こんなに難しいことないな
と、
しかも爆薬使うってことはお金かかるわけじゃないですか。
もちろんそうです。まあ何ていうか撮るんだったら当然、はい、全部仕切り直さないといけないんで、はい、あとはそのねヘリからちょっとこう体をこうちょっと身を乗り出して撮ってたりするカットもありますけど、はい、さりげなく、まあ、あれも危険ですからね。まあ最近トム・クルーズがね飛行機の壁に捕まって飛んでましたけども、まあでもあれもヘリの方もねそれなりに危険ですから、さりげなくやってますけど、
あれ動きの少ない犬のシーンで、まあ何ですか、廊下を何気なくこう歩くじゃないですか、はい、あれでも全然カメラ意識してなくて、
いやそうなんですよ、でカメラ意識してないんですけど、廊下のカットで言うと、はい、カメラ動くんですよね。
そうなんですよね、
動いても犬が意識しないってことは多分カメラありで何回も、はい、練習してるんだと思うんですよ、はい、本当に事前からですね、はい、だまあその辺もすごい考えられてるし、まあ本当に犬もよく言うほど聞いてくれたって何回も言いますけど、
であんまり表情が出てないんで、
いやそうなんですよ、
本当何かに乗り移られてるって、もう物体が入ってるっていう嫌な雰囲気がちゃんと出てるんですよね、
あの目線を動かさないで、はい、ちゃんとその一点を見つめてるっていうのはすごい多いんですよ、多分目線の先に何か注目するようなものを置いてると思うんですけど、あの本当に机の下に行ってじっとしているカットとか、はい、あとはそのどうだっけ、あ檻に入った時ですね、はい、檻の中に周りに犬が寝てるのに、はい、スーッと真ん中に入ってきて、はい、スーッと真ん中に座って、はい、ずっとまっすぐ目の前を見てるっていう、本当あれ素晴らしいですよね、あの、まあ、変身の直前ですからね、はい、でも周りに犬がいるのも多分普通だったら何か思うはずだし、はい、周りの犬もすごいですけどね、いやあの辺の本当にあの犬美しいし、なんか可愛いし、名演技だし動物だったら絶対周りのことを気にして本当はキョロキョロするはずなんで、はい、あのそれがないようにちゃんと調教されてるのも素晴らしいし、まあ、あの事前にちゃんと狙いが練られてて、はい、であのそういうふうに犬を演出するんだっていうプランが多分固まってないとできないことなんで、あのもちろんアングルとかカメラワークも固めてやってることだと思うので、あのその辺の用意周到さというか、ハリウッドらしいあの素晴らしい計画とその実現化が、はい、もうちょっとこの犬の名に現れてるなっていう、あのこんなの日本でありえないですよ絶対
なんかメイキングかコメンタリーでなんか撮影所に連れてこられた当初はただじっと座ってたらしいんですけど、で一応スタッフたちの顔を覚えることで、あのみんなのこと気にしなくなったみたいですね、
はいはいはいはい、あ来た来た、はい、あやっぱ多分シベリアンハスキーだと思うんですけど、はい、シベリアンハスキーってあのすごいおとなしいので有名なんで、はい、おとなしくてすごい頭がいいっていう夢なんで、まあ、それであの使われたと思うんで、うん、
あと変身後ですね、あのドックスインクは、あの、はい、触手系のクリーチャーってこれ初じゃないかなってふと思ったんですよね、
あのそうですね、特にああいうその、まあ、エアを使って動かしてると思うんですけど、はい、あのピロピロした動きっていうのは、はい、あれは本当に初じゃないですかね、すごい斬新だし本物に見えるし、あの、まあ、とにかくあの動きがいいですよねこれは生きてるってちゃんと思える、だからあの動きが CG じゃなんかできないんですよ、多分あのトレースして CG で動かしてもあの触手の動き の良さがなんかあんまり出ないんですよね、
色気がないです
ね、本当にあのファーストコンタクトはあのピロピロはなかったと思いますけど、まあほとんど CG でやってたんで、もう本当に何の魅力も俺は感じずに全く俺は面白くなかったんですけど、
で警戒してる周りの犬が本気で怖がってるじゃないですか、
そうですね、
あのなんかシロップかなんかかき出してるっぽいあの子一番かわいそうって
であのそれで溶けるわけでもなんでもないんですけど、はい、かけられてるだけですあとあのね網をこう噛み切るやつとかね、はい、すごいですよね、
あれ、まあ、本当のリアクションなんでしょうけど、
まあ、まあまああのカットはあのカットように何か、はい、何かしたんです
よね、ここ
か、まあまあ、もしかしたら、網に何かおいしいものを塗りつけて、はい、それであの噛みちぎるようにしたのかもしれないですけど、はい、まあ、そういう工夫はたくさんあると思うんですけど、うん、まあ、でもその時 のその後、やられてる犬、はい、あのこう巻きつかれてる犬とかを、はい、まあ、打っちゃったりすることがありますけど、はい、まあそこの犬もすごいよくできてるので、はい、あの演出がまだいいですよね、うん、あの犬が打たれる時 のバンって言ってあの体がビクッてちゃんとなるんですよね、はい、バタッてなるんだよって、でこう犬の声もおーおーおーってなるっていうあの演出も本当にすごい細かいことですけど、はい、あの素晴らしいなって思いますね、うん、ドクシンクでいうと、そうですね、触手とあとはその、まあ、顔が4つに割れるっていう、
はいはいはいはい、
まずはそれですよね急に顔が4つに割れる犬っていうのが出てくるっていうのが、もうだから本当になんですかね、本当ロブ・ボーティン その想像力の素晴らしさというか、はい、イマジネーションの素晴らしさ、そのまあこうえぐいクリーチャーですけど、はい、やっぱりなんか美しいっていう感じしますよね、
あれ初めて見た時、子供の時あれトラウマになりませんでした、
いや俺はひたすらなんか
魅了されました、
かっこいいって思いましたね、あーって
もう私最初見た時もう怖すぎてしばらく犬近づけなくなかったですもん犬好きでしたけど、
あ、ね、
そういうもう全然怖さというか、クリーチャーの魅力の方がもう勝ってたって、
ま、さもうめちゃめちゃ勝ってましたね、怖いっていうよりは本当にうわなんて面白い映画なんだろうっていう、自分の想像を超えた 物体が出てくるんで、うん、で自分の想像を超えた動きをしてくれるっていう、はい、そのもう新鮮さに、はい、しびれまくったという感じですね。あそこ本当すごいですよね。あそこで言うと最後にあの燃やされる前に、はい、あの花びらの花びらみたいなのが出てきますけど、その花びらが出てくる前にあの目が出てくるじゃないですか、はいはい、すごい人間みたいな。いやなんかあの目がね、はい、そのまあ最近そのダイオウイカの目がすごく怖くていいなっていう話を、はい、この間金沢映画祭でしたばっかりなんですけど、はい、トークショーで、はい、でなんかそれに通じるこのなんていうのかいい目をしてるんですよね。でそのまあそのなんですかね、作り手によって本当に目のなんですか生きてる感じの目の生き生き度というか、はいはい、命が宿ってる感というのは本当に違くて、はい、まあ、私もそのいろいろね見たことあるんですけど、はいはい、ついあのちょっと前にその原口智夫さんってあのもう特殊メイク の、はい、あのフル株の、はい、今はもう特殊メイクはやってないですけど、はい、あのまあ、監督されたりしてる方と、まあ、お知り合いになって、はい、知り合いになってで、まあ、原口さんのお宅にちょっとお邪魔して、はい、で今まで作ってきたものを、まあ、たくさん置いてあるんで、はい、それを見たんですよ、はい、そしたらもう何が違うかって本当に目が違うんですよね。目が生きてるんですよ。でえって思うぐらい生きてる目をしてるんですよね。なんかそういう感じ の、 その生きてる目の感じがやっぱりあの目にはあるなと思って、うん、物体 X のあの目にそれがまたすごくいいなっていうのと、うん、あちなみにあの私あの原口さんからあのデスカッパを1体いただきまして、その
え
デスカッパを1体いただきまして着ぐるみの、
はい、
あのうちに今鎮座してますだちょっとそれ原口さんマルシーらしいんで何使ってもいいよって言われて、はい、そのうちなんか怖すぎとかに出せればなと思ってんですけど
あれみたいな
デスカッパがいるみたいな。いやとにかくあで、はい、その目があって、はい、目だけでもあって思うのに、はい、その下がこうバカッと裂けて、はい、でそこからあの腹みたいな
感じ
が飛び出すっていう、その、はい、なんていうんですかね、もう
引き出しの
これでもかこれでもかっていうパカパカパカパカ開いていくみたいなその引き出しの数の多さというか、はい、扉の数の多さというか、その畳みかけるアイデアが素晴らしいですよね、はい、香港映画のように、はい、次から次にみたいな
見ても気持ちいい感じがしますね、あの視覚だけでも。
そうなんですよね、はい、本当にだからあのもう原理としてはもうびっくり箱的な面白さだと思うんですけど、はい、びっくり箱の中からすごい形のびっくり箱が出たらさらに そこからすごい形のびっくり箱が出るみたいな、はい、そのこう多段式ロケットみたいなことだと思うんですけど、いやあれが本当に自分も核ありたいなっていうアイデアを積み重ねて、あの衝撃の上に衝撃があるみたいな風に見せたいなっていうのはありますね。
まあ、この今回ねエイリアンが形を持たないっていうのの一番分かりやすい事例があるかもしれない
ですね。そうですね、まあ、分かりやすいからこそやっぱりあの最初のクライマックスというか一番最初の見せ場にあれをドーンと持ってきたところですね。あとその、はい、脚本的なことでいう脚本というか演、まあ、脚本的なことでいうと、
はい、
演出なのかもしれないですけど、はい、そのまあ、男臭い奴らの集まりっていうところで、はいはい、西部劇的なそのキャラクターの見せ方だと思うんですけど、はい、あのまあ、カート・ラッセルが出てきて、はい、あのゲームしててであのゲームに負けて、はい、ムカついてあの酒をあのゲーム機の中にこう注入して、はい、あの壊す、
はい、
ジェイアンドビーターの酒を、はい、あのその後はこうラッパ飲みしながら、はい、犬がこう来た時に、
はい、
あのラッパ飲みにしてあの悠長に出てきますからね、はい上からパンパンヘリが来てパンパン撃ってて犬が逃げててっていう状況なのにこうババッたんで、あ、なんだっつって持ってますからね
先
ラッパ飲み用にこのなんかの感じがすごく俺西部劇的だなっていう、うん、その余裕のある男っていう感じで、その後の流れで面白いのが、あのあ、まあ、西部劇的な感じで言うとそのタイがあの来たっていうんで、
はい、
もういきなり窓ガラス割ってバンバンっつって、はい、でそれであの何も言わずにあのバンって撃ち殺すっていうのがありますけど、はい、なんかその辺もその、まあ、この辺要はそのセリフじゃないんですよね、はい、アクション行動で何やるかっていうのを見せててそれぞれのキャラクターを紹介してるっていうところが、うん、まあ、本当素晴らしいし、うん、西部劇しかも西部劇的な魅力を男たちが放ってるっていうのがいいなと思いますね、はい、で、あれですね、そこで言うとあの向こうの、ノルウェーの基地でしたっけ、
はい、
ノルウェーの基地 の、 あのヘリを追ってきた人たち の、はい、あの片割れがあの爆弾投げようとして後ろにスポッと落としちゃうっていう、はい、ものすごい間抜けなすごいシリアスなシーンなんですけど完全にお間抜けなことをやってあの自分とヘリを爆破しちゃうっていう、はい、ところが急に入ってるところもちょっとチャーミングですね。でその後そのあの足を撃たれた人がいて、はい、まあ、銃撃ってきたやつはその殺されちゃいますけど、はい、撃たれて、でその足を撃たれたやつに、はい、カートラッセルがあの J&B を渡して、はいはい、あこれでも飲んどけみたいな感じ で、 で大丈夫かって言われてその撃たれたやつもああまあ大丈夫だみたいな感じで酒を飲むっていうこの描写もすごいなと思いました。
多分年代的にベトナム戦争が入れたからちょっともう
ちょっとのことじゃん、
ね、まだ残ってるの大丈夫
酒飲んどけば大丈夫みたいなこの辺 の、 その男臭さも、はい、普通のホラーだったらありえないですからね、うん、ああいたいた助けてみたいな、なんかそういう演出にしがちですけど、うん、あの歌えたらああ痛いなあ大丈夫っつって酒飲むっていう
もう男の世界
ってそうそう、その後ちょっとピッコ引いてるだけですからね、はい、まあまあかすっただけっていう設定ではあるんでしょうけど、うん、はい、とかあとそのいちいちカートラッセルもあのセリフがね、
はい、
かっこいいですよね、
うん、
犬を燃やしたとか、いや、あ、そうですね、犬 の、 あの塊を、あ、犬の塊じゃなかったかどこだっけ、
もしくはあの血がひょっとしてやばいんじゃないかで、あ、外でみんなで燃やしてた時ですか、
かな、割とでも最初の方か、最初の方ですね、あ、でもその一連があったとか、
はい、
そのノルウェーのやつを撃ち殺して、
はい、
あのそいつをそのカートラッセルが見て、なんか、嫌な冬になるぜっつって、このまあまあこの作品全体を象徴するようなセリフをこう吐くんですけど、なんかホラー映画であんまそれないですよね。かっこよく強調を予感させるみたいな嫌な冬になるぜ、あんたが巻き込まれるんだよ一番みたいなこの辺のかっこよさもちょっとこう普通にないので、こう痺れるところですね。
まあね、あのスネーク・プリスキンに匹敵するかっこいい、
そうですね、なんかそのイメージはあったんでしょうね、彼に対して、そのカーペンター自身が、うん、監督自身が。
あ、でも原作だとあのマクレディって12年前に医学部卒業してインターン研修始めたところで気象学にくら替えしたって設定だったんですよ。なんかめちゃめちゃインテリ伸ばすのに映画だとすごいなんかもう顔
ワイルドな男ですね完全に。
まあヘリの操縦士がね仕事ですけどね。
そうですね、
あれもいきなり浮いた瞬間にあの2人乗り用のヘリなんで、
うん、
もう本物のヘリの操縦士があ、運転していいよっつって丸投げさせちゃったみたいな、
ああそれでなんかあの、はい、落ちそうになって怖かったとか言って、
はい、でコメンタリーで
コメンタリーで
これ操縦してるからみたいな
あと最初の方で言うと、
はい、
あの私あのフェイクドキュメンタリー作品をたくさん作ってますけども、はい、実はこのね油性ガスの物体 X の中にもフェイクドキュメンタリー映像がありまして、
はい、
あのそのノルウェーの基地から、はい、あの持ち帰った VTR を、
はい、
あのビデオテープをこう見ているという映像がもう言ってみればこうフェイクドキュメンタリーなんですよね、はい、そのテレビ画面しか見せない、はい、でこう画質が悪くて、はい、でその中にそのちゃんと、まあ、多分マットペインティングだと思うんですけど、その下にあの UFO らしきものがうっすら見えて埋まっているその巨大な UFO のあの向こう側に人間がこう当分にポツポツ離れて立ってるっていう映像が あるんですけど、
はい、
まあ、あれはまさにフェイク映像だなと、
うんうんうん、
でしかもやっぱりうまく作ってるなというふうに思いましたね。だからあのあ私 の、 あの源流はありふれた事件よりも前にここにあったんじゃないかぐらいの改めて見てちょっとはあの初めて思いました、
ね、
全然遜色ないですからね、しかもあの映
像、うん、もう絵だけで状況説明ができてる
けど、あのまたなんか人が当分に並んでる感じが、あのでカメラはあの画面内 の、 その撮影してるビデオカメラはこうゆっくりパンしてるんですけど、はい、なんかすごい不吉な感じがするんですよね、はいはいはい、黒いちっちゃいその人間がポツポツ立ってて、なんかあの絵作りも本当に素晴らしいなと思いますけどね、うん、なんか雰囲気が怖すぎ劇場版の感じちょっと似てんじゃないか、まああの怖すぎの劇場、私の作っているその映画でね、はい、あの怖すぎシリーズっていうのがあって、はい、まあ、その中であの怖すぎ劇場版っていうあの6本目 の、
はい、
あのえ 劇場でまあ上映した、はい、作品があるんですけど、その中で旧日本軍が巨大な人間型の西部戦機を製造してたっていう設定があって、はい、そのおじいちゃんがある、家でそのフィルムを16ミリフィルムを見せるっていうシーンがあるんですけど、はいまあ、ちょっと近いなと思いますね、はいはい、やっぱり改めて考えると、
あの研究者の群衆がこうポツポツポツっていくのが、
まあ俺の方はあのポツポツじゃなくて、あの割とこう場所を変えて変えて人数多く見えるようにしたんですけど、場所を変えて変えてあの同じ人に立ってもらって増やしてるんですけどね、構成して、なんかちょっと近いな、巨大なものをあの上から人間を見下ろして、しかもまあ記録映像を見てる、多分根っこに残ってたんじゃないかなってやったんじゃないかなって気はちょっとしますね。まあ、あとあの辺の設定をあの、ね、なんかメンバーがあのこの UFO は上がってくるのに多分10万年ぐらいかかってるぞ強引に説明するあたり10万年そんすぐ分かるそれみたいな、まあ、分かるのかもしれないですけどねあの それぐらいのものが大体地表に出てますよっていうのが分かるのかもしれないですけど、なんかあの辺ねセリフであの簡潔にちゃんと分かりやすく説明するあたりも、まあ、ちょっといい手腕だなというふうに思いましたね。話で言うとやっぱりその、
はい、
血液、はいの調査シーンの秀逸さっていうのは、
血液検査の
血液検査のシーンですね。何が素晴らしいかっていうと、まず目で見て当然分かることになるっていうこと、もうやってることがシンプルなんですよね。熱に反応するかどうかっていう、熱いってなるかどうかっていう、まあ UFO に乗ってきたその宇宙生物はあの得体の知れないもののはずなんだけど、あのシンプルな実験によってあのその正体が判明するっていう、でしかもこうやってることもすごいもう原始的じゃないですか、はい、
あのただ単にシャーレに血を入れて
熱したやつをプッてこう、はい、あの当てるだけっていう、はい、でしかもあのそれを調べられてる 人たちはもうロープで結ばれてる椅子になんかこの実は難しい情報をすごくシンプルで、しかもこう言ってみればあの違うあの、まあ、例えば西部劇的なシチュエーションにも変えられるようなぐらい、はいはいはい、すごくシンプルで原始的なあの様相にしてるあたりが、もうそれがまずすごい秀逸なんですね、はい、誰が乗っ取られてるのか、はい、その宇宙人にっていうのが分からないっていう中での疑心暗鬼の、まあ、一番最後の一番のクライマックスだと思うんですけど、はい、あのワンシーンの中にやっぱこう収めてるのもすごいですよね、はい、
ちょっとなんかロシアンルーレット感というか
ありますね。
どこでバーンっていくのかっていうのは、
見てる方も絶対そこに注目しますね。でまあ、その挙句、まあ、当然ですけど脚本上でこいつが怪しいと思ってたら違った、はい、で怪しいと思ってなかったやつがそうだった、はい、みたいなやつをすごい展開するし、はい、大丈夫だった時 あのリアクションが、はい、ちゃんともうキャラクターならではのリアクションをすごいするっていう、
あの静寂の中で10キュっていうあの
ああいいですよね、
シャレの音が
いいですね、あれがまたね、でこう白い煙がちゃんと上がって、
で検査受けてる側もあ俺まだ大丈夫なんだって、そうですね自分ですら自分を信用できなくなってるっていうのが
であのなんか血があの反応した時の血の形がまた素晴らしいですよね。これも本当ロボウォッチならではだと思うんですけど、すごく立体的にあの厚みがある感じでこう血がブワッと上に逃げるっていう、あれが本当に天才的だなと思いますね。あれもあとはそのこいつ怪しいだろうって思われてたのタイがですね、あの一番最後に、あの調べられて、まあ、いろいろねあって、一人あの取り付かれてたっていうのがあって退治した後にこう、一番最後にすごいね、あの時 の退院の体勢がいいんですよね。すごい縮こまっててこう股にこう足をあでは股に手をこう挟んでこうすごい縮こまっててあこいつ絶対そうだみたいな、あの最初あの威勢よくバンバン、はい、あの打って撃ち殺したあの退院がこんな縮こまっててでジュッてやったら、あのなんかすごい皮肉なこと言
うんですよね、せめて冬のうちに立たせてくれこの椅子からっていう、
でその前が何でしたっけね、忙しいとは思うけども、はい、お手すきでしたらみたいな感じで始めてで最後絶叫してせめて冬のうちに立たせてくれっつって言うっていうのが、まあ、あの体位がこうなるその可愛さ、はい、これも本当に魅力的でいいなと。
何回か見てるとちょっとコメディっぽく見えるんですね。
あの
縛られてる人たちが、あ俺大丈夫だった、次のカット、あそいつもこうカートランセルの横でこう構えてるみたいな、でだんだんだんだん減っていくっていうのがちょっとコメディの、
まあユーモアは当然あると思いますけどね、はい、特にあのタイのリアクションは完全にあのユーモアは入ってると思いますけど、まあその辺をでもコメディとかギャグにはしてないところが、
まあ大真面目にやって笑ってしまう、
そうそうそう、そうだよな、はい、リアリティの範囲で極限じゃそうなるわみたいな。
で仲間の人があの物体に乗り移られて正体が分かった瞬間もうみんなロープが逃げられないんであ
のちょっとあの繋がってこう引きずられる感が素晴らしいですよね。取り憑かれてたやつがいつもマリファナ吸ってたやつがこう、はい、変身していってあの天井にビタッと張り付くっていう、はい、あれもすごいですよね。やっぱり天井にあのビタッと張り付くっていうビジュアルとあとあの仲間をこう、まあ、頭が割れて、はい、仲間の頭を噛んで、はい、その仲間をこう持ち上げて、はい、あの逆さまになったやつの頭をずっと食らってるってあれもまあ素晴らしいですね。あのビジュアルもなかなかないと思うんで、
よっぽど頭柔らかくしてないとああいう発想ってできないです
ね。またねその頭こう加えられたやつがあの一応ボトって落ちて、はい、なんか血まみれになって、はい、顔がその赤っぽい液体で、はい、よく見えない感じでもぞーっと動いてる感じが、はいはい、これがまた怖くて素晴らしいんですよねもうどこまですげえんだロブボーティンっていう、うん、本当素晴らしいですよね。だから本当にそういう演出的なサスペンス、脚本的なサスペンスでみんなの芝居もいいし、そこに特殊造形の素晴らしさ も、うん、もうてんこ盛りで加わって、でもあのそれぞれを何ですか、押しすぎることない、ちょっとやっぱり抑えた演出なんですよね、はい、そこがだからなんか逆に突出してすごい感じをこうなんか醸し出してる。
であの当時その時ぐらいにエイズの話が出てきだして、あで原因とか感染とかその経路が全くわからないから、はい、うん、やっぱりみんなでその不明な部分が怖くても恐れて、うん、ちょっとパニックになりかけてたって話、
はいはいはい、
でちょうど映画の中で血液検査っていう描写じゃないですか、うん、うまくそこがこう時代と合ってたっていう、
あ時代と合ったのに興行はあれだったって、まあ、これも悲しいですけど。
あと原作だとアルコールランプでプラチナの針金を炙ってそれを血の入った試験管に差し込むっていうやり方ですけど、やっぱりシャーレーの方が
そうですね、やっぱり多分ねロブボーティンが、はい、いやこれビッて出た方がいいですよこれあのビッて出た方がみたいな血も広がってた方がいいですよみたいな、ひらめいたと思うんですよ、あのなんか羽みたいにバッと上がるやつが言ったんじゃないかと思いますね
まあ、あと血液検査のシーンはカーペンターが絶対やりたいっていうんで原作にもあるんで、脚本家にそれだけは外してくれるなっていう注文はうるさく言ってたみたいですね。
それで頑張れベアーズの脚本家が割り出したってあのシーンを書いたんですねそれもでもなんかもうすごすぎて頑張れベアーズ があのシーンを書いたって思うと、頑張れベアーズが書いたわけじゃないですけど、その脚本家が書いたってことはなんかそう、まあなるほどと思いますけどねこれあの、
はい、
UFO の表現っていうのだけが、はい、実はちょっと、まあ、当時だからしょうがないとはいえ気になってるんですけど、はい、やっぱりそのせっかく生物は不定形なもので素晴らしいのに、はい、あの UFO はメカニックじゃないですか、
はいはい、
そこもちょっとなんか斬新に言ってほしかったなと、はい、まあ、近い年代で言うとやっぱりスペースヴァンパイアは黒いなんか傘みたいなゴニャゴニャした物体で、
はい、
あのビジュアルって本当素晴らしいと思うんですよね。あの UFO 自体にもちょっとなんか生物的な感じというか、はい、有機物的な感じで造形してたら、はい、まあ、例えばそれをロブボーティンがそのデザインして作ってたりしたらもっとすごかったんじゃないかな、はい、だからそれはもしかしたら、まあ、宇宙から飛来してきてもいいと思うんですけど、はい、宇宙から来ているとはいえもしかしたら異次元かもしれないし、はい、何者なのかわからないもの、はい、感じっていうのがすごく出たと思うの で、はい、でそれは多分カーペンターの好みとも合致したはずなんで、うん、誰かがそういうアイデア出してくれなかったかなっていうのはちょっと、うん、あの私としては悔やまれるって言ったらあれですけど自分だったらそうするなみたいな、う
ん、あのゼライさんの回の後半でもちょっとその話出たんです
よ。あマジで
であのあれないよなって話になってでもどうしてもあのノルウェーの人たちが UFO を発見しましたっていうのの説明がちょっと不足すぎるから、
は
い、
うん、
もうダメ押しであれを入れたんじゃないか、後出しというか、
うん、
後決めで入れたんじゃないかって話にはなってたんですけど、ただちょっと説明しすぎでデザインも浮いてるよなみたいな、うん、
多分そのだからあのノルウェーのビデオを見た後に、はい、そのカート・ラッセルが、はい、まあ、要は宇宙人が、
はい、
ずっと昔に来て、はい、UFO が来てであの掘り起こしちゃって、はい、なんかあったかくなって、はい、あの這い出てきたんじゃねえの、はい、みたいな仮説を言いますけど、まあ、そのためだけだとは思うんですけどね、はい、ただその彼らがそういう仮説を持つ必要は多分ないんじゃないですか、うんうんうん、なんだか得体の知れないものだっていうふうに分かりさえすればいいので、だから俺が思うのはやっぱり宇宙からの飛来物は、うん、あっていいと思うんですけどね、うん、そのシーンは 冒頭の。ただそれはでもやっぱりちょっとえぐい形をしたものであって、うん、まあ、氷の下に埋まっていた巨大なものもそのえぐい形の得体の知れない何かが埋まっている、はい、で、まあ、それを掘り起こして、掘り起こした結果、まあ、何かが埋まってて、うん、でそれがあこれなんか生物体の一部なのかなみたいな感じで、うん、みんながまあああいう戦々恐々とした事態になって、で、まあ、カートラッセルたちもビデオを見ても、何これ昔の古代生物みたいなことでも何でもいいと思うんですけど、でもいやこんな巨大な生物は絶対にありえないとかっていう科学者がいてもいるし、うん、じゃあ何なんだ、全くわからないの方が彼らも怖くて、うん、よかったんじゃないかな、そういうふうに夢見ちゃいますね、うん、もし私が物体 X 的な映画を作ることになったら多分そういうふうにするのになっていうのは思います、うん、
観客もちょっとその穴埋めを楽しめるじゃないですか、
そうです、
どうしたらっていう、
ただその途中その捕まってたブレア
ですね、
ブレアちゃんが、ブレアおじさんがその地下に穴掘って、はい、廃材拾ってきてちっちゃい UFO 作ってるじゃないですか、
は
い、
ヘリコプターの部品とかで、
はい、あれがやっぱ可愛いですよねUFO もちょっと、ね、小型の UFO で可愛いし、やってる行為も可愛いしこうなんか可愛いねブレアちゃんみたいな感じにもなっちゃうんで、あそこでなんか例えばその雪の中の何か有機物を使って徐々に何かを与えて、有機物で UFO 的なものを形作ろうとしてたってなったら、うわ気持ち悪って思うってだから それもそういう風にちょっと変えられないこともないなと思って、
なんかクローネンバーグの映画とかにもありそうだ
そうですね、なんかそういう造形の方が良かったなっていう、やっぱりああいう不定型の生物がメカ作ってるってどう考えてもおかしいんでそこ考えてもちょっとあそこだけは多分まあね、デザインは別の人が担当してああいうことになったとは思うんですけど、できればもうロブボーチンそこまでやんやん言って口出してなんかやってほしかったなっていう気もちょっとしちゃいます